はい、外国人と日本人をつなぐ橋のような番組を目指しますマイアストークの時間がやってまいりました。私がこの番組のホスト徳橋さんです。そして素敵なバイリンガルお姉さま黒田愛美さんと藤村さんです。
Hello everyone, it's cold out here in Japan. Arden here, hoping you're not catching any cold.
Hi, it's Maya. I don't know if influenza is becoming quite common, but do you always get vaccination for influenza?
Every year.
Really?
Yeah, me and my family.
Wow, I've never gotten vaccination for influenza, and knock on wood, I hope I don't get sick.
ですね、何?インフルエンザにかかっちゃってるんですか?
Yes, I've had that a few years ago and I don't want to
do... So you have experience getting influenza?
ああ、そういうことか。過去にかかったんで、大変だったんで。
Really? Yeah. So it's much worse than getting a regular flu or cold?
Yeah, very much.
で、それなりにバクシネーションってことはワクチン打ってるってことですか?
あ、毎年
やります。そうなんですか。皆さんも気をつけてくださいね、本当ね。はい、私もいつかかるかわかりません。
ならないように。
ならないね。
Knock on wood.
そうです、そうです。はい。で、先週からね、いらしてますね。なでしこボイスの浜まりさん。浜まりさんですけど、なでしこといえばですよ。
Yeah, speaking of なでしこ、although it was a couple of weeks back, but do you remember なでしこ Japan won 3 awards at the FIFA Ball d'Or, Balloon d'Or or something. Yeah, some award. Yeah, and they did a hat trick, right?
Yes.
3 awards and Sawa. Yeah, she won the Player of the Year and the coach won as well.
Yes.
And they won the Fair Play Award too. Yeah, it was a very bright good news.
Yes. Yeah,
for
Japan
and Asia.
Asia.
Actually, yeah, she was the first Asian to win the award.
そうか。だからも余計にその日本にとってはすごいいいニュースだなと。
Yeah.
思いますよね。
And the name, you know, as the website that Hamamari is doing, yeah, it's perfect for the theme, yeah.
そうですよね。
Inspirational Japanese women around the world.
Yep.
そうですよね。いや、女性陣が頑張ってます。
頑張ってますよ。石原知事が。ね、おっしゃってましたよね。ね、女性の方が頑張ってる。
いやー、今日はね、スタッフの方も含めて、僕たちが全員女性なんですよ。
Women power.
立場が今弱い。
弱くないですよ。
弱い、まあ負けずに頑張りますよ。
そうですよ、しっかり頑張って
ください。はい、そんなね。
頼りにしてますよ。
はい、襟を正して頑張ります。はい、そんな素敵なバリガロン様と私、徳橋の3人で。ユースフルインフォメーションですね、役に立つ情報を皆さんにお届けしたいと思いますけど、今週はっていうか今週もこのテーマです。はい、
Yes, this is my life part 2。
そうです、これが私の生きる道パート2でしたね。はい、そういう形でですね、
これからも今日も
これからもそうです、すごくアクティブな女性と話しますので皆さんお待ちください。はい、では行ってみましょうか。
Let's roll My Eyes Tokyo。
東京チャッター
、はい、世界中の素敵な皆さんに送る素敵なコーナー東京チャッターです。今週もこのテーマですね。
Yes, this is my life part 2。
はい、これが私の生きる道パート2になりますね。はい、先週からのゲストをご紹介します。海外で働く女性のリアルボイスを発信するウェブサイトなでしこボイス代表で早稲田大学教育学部5年生浜田まりさんですね、通称浜まりさんですね、
はい、
どうもよろしくお願いします。今週も
よろしくお願いします。
So this week again continued from last week is our guest Miss Hamada Mari, or you can call her Hamamari, right? And she's representing a project website called Nadeshiko Voice. She travels around interviewing Japanese women who are active working abroad.
そうですね。それでもうここでもうNadeshiko Voiceさんの説明しちゃいました。でそれでNadeshiko Voice立ち上げた背景というのが、はい。わがままですねみたいな、自分がその情報欲しかったんだと、海外で就職したいという時にその海外で就職している先輩たちの声が聞けるサイトとか情報がなかなかない、だったら私が聞きに行こう、非常にシンプルですね。でここが一番大事、英語は日常会話ができるかどうかってところでしたね。 だけど飛び出した。そこに対してうんうんうん大丈夫いけるんだそれでって言って言って本当に口を揃えて言ってましたよね。
Yeah, last week we interviewed her and got a little you know background on the project. You remember? And yeah, so one important point she made was that she only speaks conversational English, but she was still aggressive enough to go abroad and interview these Japanese women, right? So. You know, as an English teacher, we always tell our students too that first and foremost, you must just go out and try to communicate. Even if your English isn't, you know, in a level that's for
daily conversation.
Yeah, you know, because the point is, you have to be aggressive and just be confident, and most people will try and understand what you're saying. So you don't have to be perfect, right? Yeah, just enough to converse.
それを実践したわけですよ。もう英語は、まあね、日常変えてたらって言ってバーン飛び込んで、ね、よくやりましたね本当ね、そのスマイルで、あ、今ラジオだから聞かない見えないか、はい、でも英語 は、まあ、日常変えてただと、
はい、
でも海外で働くことを考えた。
そうですね。
きっかけは何だったんでしょうね。
きっかけは、
やっぱ休学っていうことなんでしょうかね。
そうですね。1年間の休学をしていた時に、世界をちょっといろいろと旅をしていたんですね、バックパッカーで。でその時にやっぱりその英語が喋れないけれども現地に飛び込んでみたら、あれ全然通じるじゃんっていう思いと、
今言ってたこと一緒、英語
で、一緒です、はい、とやっぱりその日本人に呼ばれたからイコール日本で暮らすっていう枠組みの中にいたんですけれど、それがすごい外れて、でもっともっと広い世界でいろんなものを見て生きてみたいなっていう思いから海外での就職活動っていうものも視野に入れて就職活動をしていました。それがきっかけですね。
そうですよね。で、
Right, so she's a student in Waseda University, but she took a year off and she backpacked around the world, 22 countries, 22 countries. She visited 22 countries, and because she wanted to have the option of working outside of Japan, right? Not just, you know, I'm Japanese, so I have to live in Japan. She wanted to have a broader option. So she traveled around and she realized, oh, even if I don't speak English, I can still communicate with the local people. So that's one important discovery she made. And then she started interviewing these women to get some inspiration, maybe. Yeah, and because you were interested in working abroad too. So yeah, that's the reason behind
なでしこ voice. でね、ここ、まあ、世界広げたいとおっしゃってましたけどね。でそれで海外で活躍する女性を取材し始めましたけど、でここを聞きたいな、その、まあ、22カ国じゃないや、取材は4カ国でしたね。
そうですね、
取材4カ国だったんだけども、その何を感じたかなんですよね、結局ね。この70人で選手をしてましたね、70人インタビューした、何を感じたかなんですよね。それちょっとお聞きしたいな。
そうですね、女性にそもそもこうインタビューを絞ったのは、就職活動を通じて女性の働き方と男性の働き方ってやっぱり違うのかなっていうのを漠然と感じていたので、まあ女性っていう風に絞って私は聞きたいなと思って活動を始めたんですけれど、やっぱり実際にお話を聞いてみると、全然働き方、体力とかも違いますし、やっぱり子供を産むっていうようなイベントですね、イベントとかもあったりするので、全然働き方が違うっていうのはやっぱり認識しました。でもなんかその中で逆に女性だからできる働き方っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに、
ある、
すごく気づいたのが大きかったです。で同時にやっぱりその男性っていうのはある意味まだまだその背負うものがこうあるような認識が日本ではされているのかなと思うんですけれど、子供だったりその家庭を守るっていうものがあって、なかなか外に飛び出せない、そういった中で女性だとその何も持っていない時に飛び出しやすいといいますか、で飛び出すことによって女性はそういう抱え込むものがあまりないので、逆に飛び出すことによってで男性がこうできない部分をカバーできるといいますか、そういった働き方をこうお互いにすることによってないものを補えるのかなと思ったので、私は飛び込んでそこで働くような生き方をしたいと思いましたし、
今これで本当、ね、アリさんそうそうって 言ってました。これは非常にちょっと聞きたいな。
そうですね、うん、やっぱりあの私も子供がいてで仕事をしているっていうのはなぜできるかというと主人がいて安心しているんですよね、うん、その家庭を守ってくれる主人がいて、うん、で私は好きなように好きな、うん、あの空いてる時間を、うん、あの仕事にあの振ることができるっていう、うん、安心感があるからできることだと思うんですよね、
うん、
はい、
なるほどね、うん、いやこれは説得力ありますよ。いかがですか、マリさん。イングリッシュですけど、
大丈夫です。In English?
Yeah, yeah.
Oh, okay. So, yeah, she said that men is a little different from women because men, they have a lot of responsibilities. For example, they have to take care of, they have to take care of their family. So they have to work. But for women, we women, we have child, we have to raise our child, but still we still have enough time to jump to other things that we can get into.
Mm-hmm.
So it's a little different for men and women.
And especially, she said, Japanese men, yeah, they still have the traditional thinking that they have to protect the family and to be the breadwinner of the house. But for women, they don't really have that kind of weight on their shoulder, so you say, yeah. So it's easier for them to just kind of, you know, go wherever they want and do what they want and yeah, and then the difference of course is that yeah, you have the major events like giving birth and things like that. But there are things women can do that men cannot do and things that men can do but women cannot do. So yeah, they you can
cover each other. Yeah.
So
and then you were saying in your case,
yeah,
right?
In my case, yeah.
Yeah.
Yeah, I have a husband that I can rely on so I can do whatever I want to do during my free time. So that's it.
そうですね。それもそうだし、あのやっぱりさっき言ってたその男性ができないことで女性ができることって一番のさっき、まあ、イベントっておっしゃった出産ですよね。これはね特権ですよ女性の。そうだから僕も本当そう思うな。まあ僕は男性ですけどそのあの女性として、まあ、何をするにしてもご結婚されるのが一番ご結婚ご出産願わくばねされるというのはすごい女性としてもいいことなんだろうなと思うしね。でもこの今のことでこれねこれなんかすごい今、まあ、ほら英語で聞いたじゃないですか。まあまあまあまあ英語でこれ海外の人どう思うかな聞いてみたいな。ねえ、
逆に、まだなんて言うんですかね、海外に比べると日本って女性があの就職ずっとするのって難しいじゃないですか。やっぱ出産イコールなんか退職みたいなのがまだ、ね、あるの で海外ではそれが全くもう今ないんですけど、そういうのどう思いますか。例えば日本で仕事しててでやっぱり子供産むんだったら仕事は辞めないといけない環境にまだあると思います。
私は思いますね。
あ、そうですか。で
逆にあの海外で働かれている方を見ていると、その職場にお子さんを連れてきていいだったりですとか、
やってました。
6時にもうその方だけじゃなくて、その女性だけじゃなくてもうみんな帰るようなシステムになっていて、後ろめたさも感じずにその家庭のもとに家庭に行けるっていう、やっぱりそのシステムからして海外では女性が働きながら子育てができるっていうのが整ってるなっていうのを非常に感じました。
特にフィリピンはつい去年はあの世界で一番女性が就職しやすい国っていうあの、ので一番になってたんですけど、もう本当にあのなんていうの、出産直前まで働いてる人って普通にいるので、逆に日本に来ていないっていうのがちょっと不思議に思いました。なんでダメなんだろうっていう。
これちょっと今後ちょっとまあじゃあ必殺フェイスブックアンケートでやるか。
こうやってほしいですね。やっぱりいろんな、ね、あの先輩方働いて日本で働いている先輩方にお話を聞くと、皆さんも結婚どうしよう、子育てするときどうしようってすごく悩んでいるんですね。就職活動の時もやっぱり女子学生はそういうところに非常に悩みを抱えているので、なんか海外行っちゃった方が楽かなとかいう印象も今回インタビューをして思ったりしました。
普通にいるもんね、マクドナルド の店員さんとかでももうお腹こんな大きくても全然普通に働いたりしてるので、日本ではあんまり見かけないんですよね、逆にね。
まあね、まあ、かなりこれちょっと議論が果てしなく続きそうなところがありますけどね。まあこれは本当に非常に深めていきたい議論ですけど、これからその浜丸さんとしては、
はい、
まずは直近で達成させることがこれはインタビューですよね。
そうですね。
何人ぐらいでしたっけ？
合計100人目指しています、はい、
すごいですね。
Her goal is to interview 100 people.
で、マヤさんのお母さん加えると101人目
指す。 if she has an interesting story enough, I don't know.
で、ね、まあ、もうご就職も実は決まってましてね、
はい、
都内の IT 企業にっていうことで、はい、ですけども、でも絶対将来やりたいっていうのは、まあ、先週も言ってましたし、まあ、今週もこのですけど、やっぱり女性としての生き方っていうのはやっぱね、
そうですね、うん、どんどん模索していきたいですし、
結婚して子供を出産されてっていうのをすごくね、
はい、
やってましたよね、おっしゃってるから、そうですね、うん、それはぜひとも達成させてほしいなっていう感じですね、
はい、
本当に。
そうですね、結婚して子供を産むことによって得られる視点っていうのが、うん、こう一番興味があると言いますか、それを得た上で何かこうビジネスをするだったりですとか、うん、非常に今私自身も周りの人たちを見ていて、こうどういうふうに生きていこうっていうふうに、その女性として悩んでいる方が多いので、自分もその視野をこう得た上で何かこうできることをしていきたいなっていうふうに思っています、うん、まずはやっぱり自分が当事者になることが私の行動の源なので、
大事ですね、大事ですね、
はい、まずは、
はい、
そうですね、まだお若いのに、
そうですね、
はい、
ありがとうございます。新春ガールズトーク2012、これが私の生きる道、いかがだったでしょうかね、今週と先週の2週にわたって早稲田大学教育学部5年、足立小保室大将の濱田真理さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
Thank you very much for coming。
お帰りになりましたけどね、
はい、すごい面白かったですね、本当、
そう、うん、やっぱ中でもやっぱり私もね、すごい意外だったのは、そうやって海外に行ってる女性をその、ね、取材するっていうことで、本人もすごいキャリア志向なのかと思ったんです、ものすごく、
うんうん、
仕事よっていう感じかなと思ったんです。でも蓋開けてみたら男性と女性役割違うからねって、
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. She's very clear on the difference between women and men.
そうですね。
Right. And I also remember how she said that she would like to get married and mm-hmm. have children and do all the, you know, the mm-hmm. traditional women's role
mm-hmm.
Mm-hmm. because those are things I guess only women can do. Mm-hmm. And she said she can use that experience mm-hmm. for her career in the future mm-hmm. too. Mm-hmm. Right. So that was also a very interesting point she made for me. And then of course the difference. How women and men work
mm-hmm.
are also different mm-hmm. She realized during mm-hmm. the interview, so mm-hmm. those are some things she said that was interesting for me. And what did you think about
she's very active,
active mm-hmm.
yeah, and what she said a moment ago, she been to different countries,
yeah, she backpacked around 22 yes. countries, right?
22 countries. Mm-hmm.
yes, and right. she interviewed 70 people right. just for six months.
Yeah.
Wow, unbelievable. Mm-hmm. Yeah.
すごいすごい、mm-hmm. 本当すごいですよ、それは。で、これからも大学いる間に100人インタビューするんですけど、ただその前にちょっとね、まあ、オフレコで言ってたのはですね、これからちょっと海外を船で回るんだと、
mm-hmm.
でそれが終わるのが3月、mm-hmm. こっちに帰ってくると確か3月かな、でその後にフィリピンとか行くわけですよ、
yes. yeah. She's going to the Philippines.
でそれで100人インタビューをそこで達成させるという、
mm-hmm.
すごいですよ、mm-hmm. ぜひともね達成させてほしいなと思ってるんですけどね、
mm-hmm. Oh, she definitely will. I'm sure she will go on to the 200s, 300s, 400s.
これからね、
yeah. 本当
これからもそうですよね、そうです、ってかコンティニュー続けてほしい、私自体は続けてほしいですね、
yes.
はい、そんな浜真理さんでした。はい、それであれですね、急遽なんか話を振っちゃって申し訳ないです。これアリスさん持ってきましたね。
インフォメーションですか。
インフォメーション。
中央の情報。
そうですね。
久しぶりに。
久々ですよ。
そうですね。1月の6日から、その街の話題、地図展、日本橋と五街道開催中ですね、うん。で、これは1月29日までやっています。
はい、
で地図を通して様々な角度から地域を紹介して、はい、その地域をにぎわい、とか活性化につなげることを目的にして全国各地に開催されている地図展ですね。
全国各地、その一つなんだ。
そうです、そうです。で今回は44回目 となるんですね。
44回目
そうです。で、あの日本橋と五街道、
はい、
で、あの東京メトロ半蔵門線三越駅前の、
三越前駅
あの地下の方、はい、コンコースで、
あ、そこでやるんだ。
そうです。1月29日までやっています。そうで、会場では江戸から現在に至るまで の、うん、あの貴重な地図とか写真、うん、100、150枚あるんですね、うん、日本橋、銀座、築地、新橋、神田、うん、などの街の移り変わりが分かる地図が、うん、あの展覧されるんですね、
う
ん、
はい、展示されるということですね、はい、
そうです。 So this is an exhibition、
Yes.
About Nihonbashi and the five major highways. Mm-hmm. It started from January 6th. And mm-hmm. it's going on until
29th.
January 29th.
So, it's already started. Yes,
it's already started. Ah,
it's an exhibition of old maps and pictures from Edo period mm-hmm. until now and how the city has evolved.
Yes,
right?
yes.
And it's currently being shown at the Hanzomon Lines
Mitsukoshi Mae
station in the subway station.
Yes.
Along the hall
yes,
there
the concourse
of the of the station.
そうですよね。
So you can see how Tokyo looked like.
Yes, yes, yes.
300-400 years ago.
中国どこですよ。日本橋あのあたり。
And also there is the picture or I mean the map for 関東大震災。
そんな昔
のあの参加とあの前後の、
before and after of
その変貌。Yes, yes.もあるらしいんですね、はい、
やっぱりそのやっぱりこうやって話を聞くとね、やっぱりちょっとやっぱ歴史あるなと、
あります、
ね、日本橋うもうずい何百年も前からあるわけですよね、
で、
もうにぎわってたとね、
そうです、
うん、で最近私ね、日本橋で新しいなんかそういうスポット見つけたんですよ。そういうスポットってどういうスポットだっていうと、そういう伝統ある日本橋なんだけど、うん、そこで若い人とかインターナショナルなその国際的な感じでなんか DJ ブースとかあったりとかですね、例えばそのレストランとかバーとかあったりとかっていう、そういうねところ最近発見したんですよ。
There's a lot of places like that in Chuo-oku, I think.
でもね、若い人向けっていうのはなかなかない。しかも三越のすぐ近くだから、あのすごい格式高いんだけど、
すごいその日本橋 doesn't really have an image for, you know, young people hanging out.
でもその覆そうとしてる人たちがいるっていうことでね。
That's great.
今ね、
sounds interesting.
そう、今ねちょっとね交渉中です。これちょっとゲストとして来ていただけるかちょっとまだ分かりません。
I see.
はい。なのでね、そういう方もねちょっとね今後呼んでいきたいなと思ってますので、はい、今後ともよろしくお願いします。さて今週もいよいよ終わりに近づいてまいりました。最後ですね、ファックス番号メールアドレスをお伝えします、メールアドレス voice@fm840.jp、 ファックス番号 03-3668-2770 です。そしてツイッター、フェイスブック、YouTube、ユーストリームありますけど、忘れないでいただきたいのがですね、マイアス東京新しい SNS サイト Metters M-E-T-T-E-R-S、 これはあの www.met- かなで、ters.com ですね。こちらの方にもですね、実はこの番組の部活作りました。マイス東京ラディオクラブという名前ですね。なのでですね、あのラジオに出て自分の活動を話してみたい、そして、まあ、もちろん単純にねラジオに出てみたいよと、あとはその番組に自分の意見を送ってみたいとかね、あとはこの番組が好きっていう方、ぜひね入部をお願いしたい。それでゆくゆくはね本当に部員の方が増えたらリアルにお会いしたいと思ってます。本当に皆さんの直接の生の声を聞いてみたいなと思ってますので、よろしくお願いします。すまやさん。
Yeah, so as usual, for any comments or questions, please mail us at voice@fm840.jp, fax 03-3668-2770. We also have Twitter, Facebook, YouTube and Ustream, and don't forget our new SNS site Metters. That's www.met-ters.com. It's a new website about hobbies and activities that you'd like to share, making networks around Japan. So if you're interested in joining our radio show too, please contact us there.
そうですね。はい。それでは、マイアス東京、また来週もこの時間にお会いしましょう。ごきげんよう。
See you next week. Radio City.